muy buenas。 前回から若干間が空いてしまったんですけど、無事に4年ぶりに私の日本の運転免許証をきちんと返ってきました。いや、まさかね、もうほんと 500% 手元に戻ってこないものだと思い込んでいたので、何をもってかふと思い出した自分には感謝したいと思います。いや、ただね、手続きをちょっといろいろ間違ってしまったので、まあ、悪いのは私なので、皆さんも同じようなミスを犯さないようにぜひ気をつけていただきたいなと思います。詳しい話は前回のエピソードを聞いていただければなと思います。でですね、今回ぜひ皆さんにも紹介したいと思う、もうとんでもないびっくりサンドイッチ専門店を紹介します。というか、見たい人は概要欄の Google マップのリンクを見れば、なんじゃこりゃーってなってすぐわかると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、もうガチで見た目とインパクトとものすごいびっくり仰天サンドイッチ専門店がバレンシアに存在したんですよ。で、知らなかったんですね。すっごい評判多分いいと思うんですよ。 Google の評価でももうすでに今現在で1823レビューついていて、で 4.4 なんですね。星5つ満点中の 4.4 で、名前はバルレスタウランテアナトレス、アナトレスっていう、なぜアナに3をつけたか分かんないんですけど、そういうアナトレスっていうちょっと変わったサンドイッチ専門店に、いつだったかな、ちょっと 2,3 週間前ぐらいに行ったんですけど、まあすごかったですね。まあ、どこら辺にあるかというと、バレンシアの有名な建築群で芸術科学都市という地区があるんですけど、そこから歩いて15分はかからないと思うんですけど、どちらかといえば住宅地にポツンと存在するサンドイッチ専門店でして、どうしても日本語でサンドイッチ専門店って聞くと、わ、なんかおしゃれそうとか、サンドイッチ専門店ってなんか行ってみたいって思うかもしれないんですけど、サンドイッチ専門店というのも、もう少しスペインっぽい意味で言うとですね、アルモエルソっていう朝ごはん、要するに朝起きてすぐの食べるもの、ご飯とお昼にしっかり食べる、その間のおやつですよね。朝の間食をアルモエルソって言うんですけど、ここのアナトレスっていうこのサンドイッチ専門店は、アルモエルソ用のサンドイッチを専門にしているレストランなんですよ。でですね、これは私がまだ住み始めて、5、6年しか経っていないっていうので、これは周りの人から聞いた話なんですけど、なんかバレンシアの、バレンシア市とかバレンシア周辺の人たちはどうやらこのアルモエルソをものすごくこう大事にするというか、1日の食事の中でアルモエルソはちゃんと美味しく食べたいっていう思う人の割合がどうやら多いらしくて、特に肉体労働系の人たちとかは、朝本当に食べないで、でしっかり働いてものすごくお腹空いた時にしっかりアルモエルソっていうものを摂取して、お昼もしっかり食べるんですけど、そういう時に間食ってというよりかは、私からすればやっとちゃんとした朝ごはんみたいな感じで、アルモエルソをちゃんと自分好みのものが食べられるレストラン、もしくはバルに行って食べるっていうのを楽しみにしてる人が多いらしいんですよ。でもちろん普通にオフィスで働いてる人たちはレストランに行く暇とかがないので、そういう場合はちょっと小腹めたしにちょっとかじれるものを持って行ったりだとか、家からボカディージョとかね、そういうサンドイッチを持っていく人も結構多いです。ちなみに私は1日3食を スペイン時間に合わせて食べるようにしています。なので ここだと5回ですよね。朝ごはん、デサジューノ、アルモルソ、コミダ、メリエンダ、イセナで5食食べようと思えれば食べようと思えば食べれるんですけど、私はそのアルモルソとメリエンダという間食を抜いてるような感じなので、そういうアルモルソ専用レストランとかって本当目にも留めてなかったんですね、今まで。なんですけど、たまたまそこの近くに行く用事があって、まあ、せっかくだし朝はほとんどもうコーヒーだけにしといて、アルモルソをどっか美味しく食べるところないだろうかって探していて、たまたま見つけたのがこのアナトレスだったんですね。まあびっくり、何も知らずに Google の評価、それからコメントで写真ですよね。何より写真見ておったまげ、もうね、なんだろうな、野球のバットぐらいあるめちゃめちゃ巨大な超長いバゲットパンに、もう具がちょっとお口悪いですけど、もうアホみたいに乗ってるんです。もう 具が乗りすぎてもうパン見えないんですね。もう具が溢れすぎ、ものすごいんですよ。で、何がすごいかっていうと、まず安いしかも美味しい、なんとしかも具材お好みで入れ放題。なんかファーストフードとか、なんか安い早いまずいとか、なんかそういうね、3つ3単語並べたりするのよく聞きますけど、そうじゃなくて、ここの場合はですね、安い遅いうまい多いですね、量が多いで、遅いっていうのはちょっと待たないといけなかったんですよ。なんかみんなやっぱり人気なので、地元の人たちが結構たくさんいて、行った日確か日曜日ですね、日曜日のアルモエルソン大市に行ったら結構人がすでに並んでいて、まあ、外に出るほどな行列ではないんですけど、まあ、お店のカウンターショーケースって言ったらいいのかな、そこから10人ぐらいはすでに着いた時に並んでいました。何よりお店のシステムがすごくてですね、写真見てわかる通り、お客さんそれぞれが好きな具材をこうまるでビュッフェのような感じでパンに詰められるんですよ。すごいですよね。で、中に入れられる具材の上限って多分ないと思うんで、まあとにかく入れれる限り入れてみたいな、そういうスタンスなんだと思います。で、私が頼んだのはすっごい迷ったんですけど、目玉焼きとですね、それからあとセボジャカラメリサラ、玉ねぎを飴色じゃない、キャラメル色になるまで、あれなんて言うんでしたっけ、名前出てこない、とにかく玉ねぎを甘くなるまでしっかりゆっくり炒めたやつですね。もう語彙力がやばい、出てこない、まあいいや。それとベーコン、あとバゲットの中にベースとしてトマトソースを塗ってもらうようにお願いして、で大きさなんですけど、まあ、一番小さいサイズで、ペピートっていうサイズがあって、それが6ユーロです。で、これがですね、全然小さくないんですよね、結構でかい。なんか A4 サイズ、 A4 のあの縦長の方の長辺ぐらいあるんじゃないかってぐらい巨大で、でこの6ユーロにはなんとこのサンドイッチだけではなくてですね、飲み物も一杯というか結構適当なんですけど、清涼飲料水、もしくは、まあ、量は全然違うんですけど、水、すっごい大きめの1リットルの水1本とか、もうとにかく自由に飲み物1個頼めて、かつ食後のコーヒー、まあ、コーヒーは、まあ、スペイン流で各自エスプレッソ、もしくはコルタードっていうちょっとエスプレッソにミルクを足したものだったりとか、コーヒーミルク、さらに牛乳の量が多めの、そういうものを各自で頼めるんですけど、そのカフェまで ちゃんと料金に入っていてですね、それだけでは終わらないものすごいサービスが、オリーブオイルのあのおつまみっていうんですか、おつまみとですねピーナッツが無限に食べ放題なんですよ。もうなんかただなんですよね。もうとにかく作ってる間サンドイッチはその場で作ってくれるので、待ってる間はそのあのお腹満たすためにピーナッツとそのオリーブですよね、オリーブの実はもう好きなだけ食っとけっていうスタイルで、あの想像しやすいと思うんですけど、結構机の上が悲惨な状態にはなってるんですね。みんなやっぱりピーナッツの皮とかすごいことになってるんですけど、まあ、これねもしあのスパイファミリーのアーニャがいたらね、あのピーナッツやったー状態 でどころではないんです。もう本当に巨大なバケツにもう山ほどピーナッツ入ってて、みんな持ってけっていう状態なんですね。透明なガラスの小さいボールが横に置いてあって、好きなだけ持ってけっていう、そういうシステムで、そこまでついて一番小さいサイズで6ユーロで、一番巨大なその野球のバットぐらいあるんじゃないかってぐらい巨大なサイズでも 9.9 ユーロなんですよ。これ男性でめちゃめちゃ大食いだよっていう人でやっといけるんじゃないかってぐらい本当に巨大なやつでも 9.9 ユーロで、もう死ぬほどお腹いっぱいになって安いし美味しいし、なんか見た目のインパクトもすごいし、もう大満足っていう、そういうすごいローカルなサンドイッチ専門店なんですよ。いやーにしてもですね、すごいですねサービスが。もうお客さんそれぞれ、慣れてる人はいつものこれこれこれって頼んでパパッと決めていくんですけど、私は初めてだったのでどうしようって後ろからドキドキしながら見て、逆になんか美味しそうなコンビネーション自分の頭の中にあるんだけど、これ言っちゃったら後ろの人とかお店の店員さんからすごい変に思われたら嫌だし、たくさん具材入れたいけどね、なんかそれ入れすぎじゃねって思われるのもちょっと恥ずかしい気もするし、だからオーソドックスかつでも美味しいオリジナルなサンドイッチを自分で作りたいなっていろいろ迷って、今回はそのベーコンと、オニオンと目玉焼きとトマトソースのサンドイッチを自分で考えてみたっていう感じですね。でぜひ行ってほしいんですけど、そのパエリアとかそういう地元じゃないローカルで有名な料理もちろんあるんですけど、かつそのチェーン店とかではない、パエリアは正直どこでも食べれるんですけど、こういうそこにしかない、その場所にしかないローカルなお店ってやっぱりそこに行かないと味わえないので、私は個人的にめちゃめちゃいいとこ見つけたなって思ってすごい嬉しかったんですけど、まあ、正直バレンシア市内まで行かないとそこのお店はちょっと今住んでるとこから遠いので行けないんですけど、まあ、今バレンシアに住んでる方とかバレンシアにいつか旅行に行ってみたいっていう方は、お腹をめちゃめちゃ空かせていくと多分めちゃめちゃ満足して帰れると思います。でですね、一番良かった点はあのオーナーさん、おそらくオーナーの女性の方だったと思うんですけど、めちゃめちゃなんか私の出番が来た時に優しくしてもらって、でスペイン語があんまりなんか流暢じゃないというか、すっごいなまってたんですよ。で私の出番が来た時に多分アブラスエスパニョールとかメンティエンデスみたいな感じ、私の言ってること分かるっていう風に聞いてくれたんですよ。まあ私のこの見た目がアジア人で、もしかしたら、ね、スペイン語が分からないかもしれないからっていう前提で、なんとカウンター越しに会話を普通お客さんとやり取りして注文を受けるんですけど、私の出番が来たらわざわざそのカウンターから外に出てきて私の目の前まで来て、何具材入れたい、どれ入れたいってちょっと指さして教えてみたいなことをわざわざ丁寧に言ってくれて、でめちゃめちゃ優しく注文受けてくれて、なんか本当にあーなんかあったかいなって思ったし、しかも お会計終わった時にも同じオーナーさんであろうその女性の方が来てくれて、まあ、お会計お願いしますって言ったら、他にもたくさん従業員さんいたんですけど、そのどうやらオーナーであろうその女性の方、すごいスペイン語がなまってる方が近づいてきて、どうだったみたいな、美味しかったでしょみたいな感じで聞いてきたので、めっちゃ美味しかったですって。パンなんて外はカリカリなのに生地の部分がすっごいしっとりしてて、で具材もめちゃめちゃ美味しくて出来たてで最高でしたってすっごい正直に感想を伝えたら、なんと、いやパンはねうちで作ってるからそりゃ美味しいに決まってるよ、これフランス式だからって言って、でその時に、あ、フランス？どういうこと？っていうのはちょっとキョトンとした顔をしたら、あ、私ねフランス人なんだっていうふうに、その時初めてオーナーさんが自分のことを喋ってくれて、いや実は私フランスから来てて、まあ、だからちょっと私のスペイン語もちょっとフランスっぽい感じになってると思うんだけど、聞きづらいと思うけどっていうふうになんか話してて、でまあそれと同時にお客さんめっちゃ並んでるんですよ、注文受けないといけないんで行列できてるんですけど、そんなお構いなしですっごいマイペースに私とおしゃべりしてるんですよね。で続けて言ったのが、やっぱフランス人だからパンは美味しく焼けないとダメっしょみたいなことをスペイン語で伝えられて、で正直すっごい量のサンドイッチ出してるので提供してるので、パンはまあ買ってる、もし買ってるっていうかその外注してるのかなって思ってたんですよ。なんですけど、いやパンめっちゃ美味しかったって言って、そのフランス式で自分でここで作ってる焼いてるんだよって聞いた時に、お店のそのオーナーさんが奥の方を指さして、ほらあそこにオーブン、パン焼くオーブン見えるっしょって教えてくれて、でその時に、いやマジかパンここでわざわざ焼いてるんだすごいって思って、そこで初めてなんでこんなにサンドイッチのパンが美味しいのかっていう理由が分かって、ものすごくこう腑に落ちたというか。でお客さん待たしてるんですけど、ものすごいマイペースに私と楽しく会話をしてくれた、あのフランス出身のオーナーさんもすっごい気さくな方で、ものすごくお腹いっぱいだし、なんか気分も幸せでいっぱいで、すごくいい経験ができました。いやオーナーさんがアナっていう名前なのかちょっとわからないんですけど、とにかく楽しく美味しく安くお腹いっぱいなれるサンドイッチ専門店なので、まあ、いけないにしろ Google マップでちょっと写真を見て、なんじゃこりゃっていうリアクションになると思うので、ぜひそれをやっていただきたいなと思います。パンつながりなんですけど、そういえばなんか食パンっていうものが日本にあったなっていうのを思い出して、食パン日本のとこっちの違うなって思うのが、日本のはこう、まあ、もちろんパンの耳がないのも売ってたりしますけど、基本こう耳がついてて朝ごはんに1枚だけトーストして食べるみたいなのが結構普通だったわけですよ。私も結構朝パン食べることが多くて、でもこっちの普通の生活はバゲットパン中心で、まあ、実際私も毎朝バゲットパンというか全粒粉パンって言ったらいいのかな、そういう小麦だけじゃないパンをちょっとだけ朝ごはんに食べるようにしてるんですけど、でそれで最近思ったのが、そういえばスペインではトースターの種類が全然違うなって思って、日本のトースターってこう手前にこう扉を開いて、で食パンで例を出すと食パンの面がこう上を向いた状態 で締めるタイプが多いじゃないですか。伝わってるかな、多分伝わってると思うんですけど、スペインのトースターはですね、基本的には、食パンを上からそのままパンの耳の部分が上になる状態 で垂直に上から入れて、でレバーを下げて で時間が来たらカチャって言って勝手に上がるタイプ、なんかホテルとかであったりするのかな、なんかそういうタイプのトースターが基本で、でたまに日本と同じように水平面で置けるタイプもあるんですけど、それはなんと言ったらね、こう、うん、そのトースター、トースターなんですけど、金具、金属の網目が見えっぱなしで何にもこう覆ってるものがないんですよ。なんかまるでバーベキューをしているのかみたいな感じで、トースターなのに電熱線部分、電熱線なんで言ったらいいんだろう、抵抗部分ですよね、あったかくなる部分が丸見え で網の部分もそのまんまで、もう上にそのまんまバシャってこうパンを置いて焼くっていう、そういうトースターしかなくて、まあ、もしかしたら日本みたいにちゃんと蓋を閉められるタイプもあるのかもしれないんですけど、デパートではいつも売ってるトースターってなると、上から垂直に入れる、もしくは直でこう水平に上から直接置いちゃうタイプのものしかなくて、なんかそういえばなんかトースター1台でもなんか日本とスペイン全然違うんだなっていうのを最近思い出して、なんかこういう文化の違いがだんだんこう慣れてきて、日本で当たり前だった文化を忘れつつあるなと思って、はい、なんか日本のトースターね、全然違うというか、すっごい多機能だし、なんならパンだけじゃなくていろんなものに使えるじゃないですか。あんな高性能なもの売ってないので、なんか懐かしいなとか思いつつ、まあ、すごいもう機能一つしかないような、とにかくパンを焼くそれだけのためのトースターがもう普通なんですけど、まあ、そういう生活をずっと続けていくうちに、なんか別に悪くないかもって最近思うようになって、まあ、最悪トースターなんて本当はなくてよくて、フライパンとかで温めて、でトースト水分が抜ければもう美味しくなるわけで、本当にこだわろうと思えばトースター買えばいいと思うんですけど、まあ、最悪ね、トースターすらなくても実はもっとミニマルに生きていけるんじゃないかと最近思いつつですね、まあ、やっぱりあると便利なんですけど、なんかそういう家具とか、家具じゃなかった、家電とかでもやっぱ文化の違いが反映されているのを最近ふと思い出して、はい、なんかなんか時間が経って慣れてきてるなとか思ってる今日この頃です。はい、というわけでなんか締まりが悪いですけど、今日はここまでにしておきたいと思います。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego.